どうぞ出していただきますか。今日はですね、本当に偉い人になろうというね、お話をしますけども、この人ご存知でしょうか。はい、じゃーん。いや、私じゃない、この人 この人、この人はね、知ってます？まで始まる人。え？なんで？マザー・テレサ。次もマザー・テレサ。次お願いします。で、今日ね、子供祝福式ということで、紙芝居を、見ていただきます。ね。マザー・テレサ。いきますよ。ね。みんなおはようございます。これからマザー・テレサのお話をします。イエス様のことを信じて、イエス様にまっすぐに従ったテレサの人生を、今日はみんなと一緒に覗いてみたいと思います。マザー・テレサは3人兄弟の一番下の女の子として生まれました。小さな頃は体が弱かったそうです。テレサのお父さんは、テレサが9歳の時に亡くなってしまいます。子供たちはとても悲しみました。みんな泣かないで、お父さんは天国に帰られたのよ、とお母さんはみんなを励ましました。お母さんは子供の面倒を見ながら、一人暮らしのお年寄りや病人のお世話もしていました。ある日、教会の神父さんから、インドには食べるもの、住むところもない貧しい人たちがたくさんいるということを聞いて、テレサはとっても驚きました。もし私が食べるものも住むところもなかったら、どんなにつらい思いをするかしら。私はそんな人たちを助けてあげたい。それからテレサは、苦しんでいる人を助けにインドへ行くという夢を持つようになります。18歳になったテレサは、お母さんにその夢を伝えました。テレサ、あなたの考えはお母さんも立派だと思うわ。けれど、あなたがしようとしていることは本当に大変なことなのよ。テレサを心配してお母さんは止めました。お母さん、私もずっと悩んできたけれど、やっぱり気持ちは変わらないの。お願い。分かって。テレサは一生懸命です。ようやくインドに行くことができたテレサは、そこで学校の先生として過ごします。テレサが働く学校はとっても立派な建物で、そこに来ている生徒たちも裕福な家庭の子どもたちばかりでした。しかし、その学校の壁の外には、住むところもなく、病気で倒れている人や、お腹を空かせて死にそうな子供たちがたくさんいました。私は苦しんでいる人たちのためにインドまで来たのではなかったの？このままここにいてもいいのかしら？悩んでいたテレサにある日、驚くような出来事が起こります。お祈りをしていた時、神様の声が聞こえてきたのです。テレサ、あなたの心のままに困っている人たちを助けてあげなさい。神様？神様なんですか？そうなんですね。心に壁を作っていたのは私だったのですね。すぐにテレサは神父さんに自分の気持ちを伝え、外で働く許しをもらいます。外で働き始めたテレサは、まず子供たちを集めて、汚れた手や体をきれいにすることを教えました。また文字や計算も教えました。そして怪我をしている人には教会から薬をもらってきて手当てをしてあげました。あっという間にテレサの道端学校は子供たちがいっぱいになりました。あらあら、大変。人手が足りないわ。神様、助けてください。 テレサが一生懸命祈っていると、私もお手伝いします。私も、私も、と、テレサの教え子たちが一人、また一人と集まってきました。一人ぼっちの時は、テレサも寂しくて辛い日もありましたが、同じ思いを持つ仲間たちが助けに来てくれたおかげで、元気と勇気をもらうことができました。神様、ありがとうございます。テレサは感謝しました。そしてみんなの思いは一つになり、だんだんと大きく広がり出します。道に倒れて亡くなっていく人たちのお世話をする死を待つ人の家が作られ、捨てられて死んでいく子供たちのために聖なる子供の家が作られました。そこで働くシスターたちも4000人に増えました。みんな明るく楽しそうに働いています。ね、どんなことをしているでしょうか。もうね、忙しそうに、でも感謝いっぱいにシスターたちが人々に仕えていますね。テレサはインドで87歳まで働いて亡くなりました。でも今も天国で祈っています。すべての人はみんな神様に愛されている大切な宝物。私の夢は、お腹や心が飢えて苦しんでいる人たちが満たされ、幸せな世界が来ることでした。けれど、まだその夢は叶ってはいません。でも必ずここにいる子供たちや皆さんが叶えてくれると信じています。おしまい。はい。いい話でしたね。すいません。うなずかなしゃあないこと言ったらいけませんね。で、マザー・テレサの国は、実はインドから随分離れてたんですね。ちょっと次を出していただきましょう。まずごめんなさい、これはですね、そうです、そうです、ごめんなさいね、これを先に出すつもりでした、すいません、ありがとうございます。イタリアがあったり、黒海があったり、その地図の真ん中あたりにちょっとこう赤いところが、ね、わかりますか、赤いところ、ね、北マケドニアっていうですね、行ったことある人います？いない。ね、ちょっとなかなか私も見たことないんですけど、もうちょっとこうズームアップしてみましょう。次ですね、お願いします。はい、あの辺りですね。だからインドはここからずっとこう、ね、東の方に東の方に行った、ここよりもずっと日本に近いところですけどね、そこに、行ったわけですよね。はい。それで、先ほどのところに戻していただきまして、改めてですね、このマザー・テレサが仕えたインドの人たちの様子、これが、スラム街です。で、こういうところがインドには、たくさんあるわけですね。次の写真を置きますよ。これはね、ちょっともうあまりにも、ちょっと私消していただきますか。悲しい写真なので、小さくしましたけどね、もう普通に道端歩いてる人がいるというところで、もうこういうふうにこう亡くなっていく人たちがいるわけですよ、インドはね。で、この写真の、説明の言葉をちょっと読みますよ。で、これはマザー・テレサっていう伝記、子供たち向けの、伝記から、撮った写真なんですけどね。カルカッタの通りで死にかけている人、修道院を飛び出してカルカッタのスラムに出た時から、マザー・テレサは通りで死にかけている人々を助けようと懸命に努力しました。手押し車を借りて、瀕死の女性を病院から病院へと運び、 女性たちのためのベッドを見つけようとしたこともあります。でもそこの病院も受け入れてくれず、結局その女性は路上で死亡しました、ね、マザー・テレサのやるべき仕事は仕事には限りがありませんでした。カルカッタの町には路上で暮らす人々が300万人もいたからです、ね、しかし大切なのは、仕事がどんなに多くてもひるまず、ともかくも一から始めること、それがマザーテレサの考え方でした、ね、今読んだ文章はこれでした、ね、で今日のテーマは本当に偉い人になろう。本当に偉い人ってどんな人かなとね、言われたらどう思いますか、ね、本当に偉い人で、マザー・テレサってイエス様の弟子でしたね。でもちろん直接イエス様についていったわけではありませんけども、イエス様を信じたクリスチャンはみんなイエス様の弟子です、ね、だからマザー・テレサもイエス様の弟子で、でもイエス様が生きておられた時代にイエス様のそばには何人かの弟子たちがいたんですよ。何人の弟子たちが知ってますか？知ってる？ね、12人、ね、で12弟子なんてね言われたんですけど、でそのうちの、まあ、何人かに今日スポットライトが当たりますよ。で、まあ、イエス様の弟子なんだから、もうマザー・テレサよりも、もうもっともっとイエス様のお心に近いんじゃないかなと思わせて、実はねちょっと違うかもしれない、ね、次いきますよ。ゼベダイの息子たちヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった、まあ、このヤコブとヨハネっていう人たちもこのイエス様の弟子だった、ね、ヨハネの福音書を書いた人です。ヨハネっていうのはね、で先生、私たちが願うことを叶えていただきたいのです。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか？彼らは言った。どんなことを言ったかというと、あなたが栄光をお受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください。だからイエス様がナンバーワン、そしたら私たちがナンバーツーにしてください、つまり偉くしてくださいと言ったわけですよ、ね、でそれを聞いてね、他の10人はこれを聞いてヤコブとヨハネに腹を立て始めた。なんで腹を立てたか、ね、もう分かってないな、違う違う、イエス様が願っておられることってそんなことちゃうやろとね、偉くなりたいなんて考えたらあかんって怒ったんだったらよかったんだけども、そうじゃなかったんですよ、ね、なんであの二人だけずるいとね、俺の方が偉い、俺の方が、僕の方がと思って、つまりみんな偉くなりたいと思ってたから怒ったんですよ、ね、つまりはっきり言えば、その時の弟子たちはイエス様のそばでずっとイエス様の教えを聞いてたんだけど、でもマザー・テレサが考えるようなこととだいぶ違った。彼らが考えたことをね、偉くなりたい、マザー・テレサだったら絶対に思わないことを彼らは思ってたわけですよ、ね、とっても平凡な人たちでした、ね、先生はその気持ちが分かります。もう先生も偉くなりたいと思ったり、褒められたらなんかすごい嬉しくなったり、ね、そういうとこあったからね。今でも時々そんな気持ちになって、あ、イエス様を許してください、清めてくださいってね、祈ることがあります、ね、それでね、この世の中の支配者たちって結構この、まあ、偉そうにしていたり、そしてみんなの周りにもなんかすぐこうマウントを取ろうとしたり、このなんか下じゃなくて上に立とうとしたりっていう人がいるかもしれません、ね、上から目線の人もいるかもしれません。でイエス様はね、じゃあどうおっしゃったかというと、次見ましょう。そこでイエスは、彼を呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは人々に対して横柄に、まあ、偉そうにというね、横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。 あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。こうおっしゃった。マザー・テレサは、そのイエス様のお心をよく分かってたね。で、人の子も、イエス様がね、自分のことをおっしゃるときに人の子って言います。人の子も、使えられるためではなく、使えるために、また、多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのです。とつまり、本当に偉い人っていうのは、ね、人の上に立って偉そうにする人じゃなくって、使える人だよってイエス様おっしゃったんですよ。ね。でこの世界では、下じゃなくて上に行きなさい。人から使われる人じゃなくて人を使う人になりなさい。ね、損をしてはダメだ。得をしなさい、ね。与えたりするんじゃなくてもらいなさい。というような、そういうね、考えがだーっとね、押し寄せてくるんですよ。ね、露骨には言わないんだけど、あ、結構そんなことを大事にしながら生きてる人って多いのかなって感じる時がね、きっときます。ね。でも、マザー・テレサはイエス様の教えのように使えるものをみんなのしもべに心からなりたいと思った。なぜか。彼女の中にはね、イエス様が一緒にいてくれたからですよ。ね。で、そう考えるとね、じゃあ、なんか上に立つっていうのは、イエス様の弟子にはふさわしくないのかなって思うかもしれません。でそういうことじゃないんです。例えばね、ファン・ディオン先生の国、韓国では、大統領がね、今まで22代、13人いた。で、そのうちのね、クリスチャンはね、何人かというと、なんとね、9人。9人の人たちが、ね、大統領ね、クリスチャンだった。もう韓国にはね、もうクリスチャンがたくさんいるんですよ。3人のうちの1人がクリスチャン。日本では100人のうちの1人もクリスチャンいない。ね。こうやって集まっているとね、いや、クリスチャンたくさんいるやんと思うんだけども、でも実際にはね、多分みんなの学校とか周りにもね、クリスチャンの人ほとんどいないと思う。ね。でも韓国はたくさんいて、で、じゃあみんなは使える人ということで、この大統領なんかにはなりません。いや、そうじゃない。どんな立場に立っても、リーダーになっても、神様に使え、人々に使えるような思いで、それを神様から与えられているポジションとして、忠実に歩むんですよ。ね。で、偉いっていう立場になっても、ならなくても、どんな立場でも、本当の意味で偉い人として生きる。それをイエス様は願ってくださってる。ですね。じゃあ、マザー・テレサや本当の意味で偉い人たちのように生きるにはどうしたらいいんだろうかっていうことですよ。ね、どうやったらいいのかな、ね、イエス様の真似をしたらいいのかな、いや、ある意味でそれは合ってるんだけど、でも間違ってる。いや、間違ってるなんだけども合ってるような、そんな感じの言葉なんですよ。ね、でどういうことかっていうと、弟子たちがイエス様のすぐそばにいて、イエス様の真似をしようと思ったらできるとき、そのときでも、やっぱりイエス様の心はなかなか自分のものにならなかった。偉くなりたいって。だって、イエス様が十字架にかかられるその前の晩でも、弟子たちは誰が一番偉いかってね、言い争ってたんですよ。ね、でもね、あるときから弟子たちはね、本当に変わった。それはいつからかっていうと、イエス様が十字架につけられて、殺されて、もう終わりだと。思ってたのに3日目にイエス様は蘇られて、そして40日の間、弟子たちや多くの人々に私は蘇ったんですよ、ね、表された。で、その40日目に天に帰られた。で、さらにその10日後に、ペンテコステっていう日に、聖霊、ね、イエス様の霊、神様の霊が下られた。で、その聖霊に弟子たちを満たされて、それからね、本当に変わったんですよ。イエス様の弟子だっていうことがバレたら、イエス様と同じように殺されるかもしれないと思ってビクビクしていたその弟子たちが、ものすごく大胆に、イエス様は確かに蘇ったんです。私たちはその証人です。イエス様を信じましょう。イエス様を信じたら救われるんですよ。私たちと同じように永遠の命をいただきましょうと言って、そう言ったらいじめられ、捕まえられ、拷問を受け殺されるって分かってるのに、それを言い続けた。 だからね、変わるんです、人は。神様の霊、聖霊によって満たされたら、ね。で、そのイエス様が、おっしゃったこと、ね。そう、聖霊の力によって弟子たちは使命を果たすんですけど、使命ってね、使命ってこう命を使うって書くでしょ？つまり、何のために生きるべきか、何のために命を使うのかっていうことをイエス様は教えてくださった。それはね、これですよ。じゃ一緒にこれ読んでみましょうかね。大人の皆さんも若者たちも一緒に、せーの、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。中学生の皆さんもぜひね、一生懸命勉強し、そしてスポーツをし、心も体もね、鍛えてほしいと思うんですよ。それが皆さんの今のね、使命だと思う。ね。と同時に、このことを忘れないで、ね。本当にどんな場面でも愛することを選ぶことができるような、本当に偉い人になっていくために、今、勉強し、体を鍛えてる。ね。そして、私たちみんながそういう生き方をするように、イエス様がうちにいてくれるわけですよ。ね。だから、次見てくださいね。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。つまり、心を開いてイエス様を迎え入れていたら、そしたら親しくイエス様を交わってくれて、そしてイエス様が大事にしていることを大事にし、イエス様が喜ばれることができるように変えられていくんですよ。ね。これが大事だっていう。そのことによって、弟子たちも、そしてマザー・テレサも、そんな風に生きた。ね。終わりたいと思います。最後にね、マザー・テレサの、いっぱいマザー・テレサは素敵な言葉を残していったんだけど、その中で、ベスト3。先生が勝手に選びました。ね。本当はいろいろあるんだけども、ちょっと短いやつで選んだ、時間関係でね。一つ目。大切なのは、どれだけ多くを施したかではなく、それをするのに、どれだけ多くの愛を込めたかです、って言うんですよ。ねえ。それから、温かい微笑み、妻に、夫に、子供に、そしてすべての人に微笑みかけなさい。微笑みは愛を育てます。ね。痛みを感じるほどに愛してください。痛みを感じるほどに愛してください。そんなふうに、テレサは生きました。そしてイエス様はそんなふうに生きた。だから、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛しなさいって、そうおっしゃった。ね。これからもこんなふうに生きようと思って頑張るんじゃなくて、イエス様をいつも心にお迎えし、イエス様と親しく交わりながら、イエス様の力、聖霊の力によって、そう生きていくように歩んでいきたいと思うんですね。はい、お祈りいたしましょう。神様、感謝します。どうぞ、あなたが私たちのうちにいてくださって、本当に偉い人、神様に喜ばれる愛の人として生きていくことができるように、今週も守ってください。これから持たれる子供祝福式も祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。じゃあ、どうぞ前の方にですね、子供たちは、並んでいただきたいと思います。